はい、皆さんおはようございます、はい、若い
ちょっとね、僕大丈夫ですか？
風邪ひいてちょっと病み上がりなんですが、はい、若い新しい力によるもう一つのチャンネル、桜インターネットラジオ桜寺、今日第15回目、いつもの通り東京都渋谷区渋谷のチャンネル桜本社スタジオより生放送でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、私いつもの通りフリアでございます。よろしくお願いします。
はい、妻ゆりです。よろしくお願いします。
はい、どうも。なんかこのバレンタインデーがね、
ああはいはいはいはい、今ついさっき話したね、あのバレンタインデーも2日過ぎてしまったんですけども、はい、あのバレンタインデーということで視聴者の皆様にもちょっとね画面を越えてお渡しすることはできないんですけど、ええ、ただねあの型に固めて、固めただけなんですけど、はい、あの皆さんにもお裾分けということで一応あの今回放送をこちらに置かせていただきます。いつも見てくださってありがとうございます。見えるか、
手作りだよ。
分かった分かった分かった分かった、はい、す
みません。置かせていただきます。僕ね、ちょっと僕のパソコンフリーズしちゃったんで、はい、こっち見て、
あ、はい、
いいや、あのね、僕ちょっと風邪ひいてまして、3連休がずっと寝込んでまして、
あ、はいはいはい、
ちょっと僕喉が弱いもんですから、ちょっと喉にダイレクトに来るんですよ。その間あのハーツオブアイアンっていうゲームの、
はい、
パワーアップ版でアーセナルデモクラシーっていうのをやってて、
ずっとそれはネットゲーム、
ね、いや、あのパソコンゲームなんですけど、ずっとあの第二次大戦の再現ゲームでね、はい、あのずっと僕だから風邪ひいてる間、ここ1週間ぐらいずっとね国民党と戦ってたんですよ。
国民党、
パソコンの中でね、
はいはいはい、
だから今生徒を爆撃して重慶に攻め上がるかなぐらいまで行きます。まあそれはいいや。
わからない。
これ本当にマニアックなネタなんで申し訳ございません。ということでね、今日は、それはともかく、あ、そうだそうだ。今日も、いつも通り、ツイッターのハッシュタグ、SAKURADI、さくらDで皆様から、のご意見、ご感想をお待ちしております。それから、さくらDのブログができましたので、
はい、
チャンネルさくらのトップページから、右側にね、点滅するバナーがありますし、真ん中の方にも大きいバナーがありますので、そこから桜寺のブログを見ていただくと、はい、この放送は毎回アーカイブで金曜日の夜に上がりますので、だいたいブログの更新は土日か、まあ、遅くても月かぐらいには更新するということで、皆さん見てくださいということでね、
はい、
今日は、予告通り北海道&北方領土特集ということなんですけれども、
はい、
あ、その前にあの申し訳ないです、
声が小さい、
え、声が小さい、うん、
ちょっとだけ
あれだ、
はいはい、
あのエジプトがちょっと動きましたよね。
あ、そうですね、うん、先週の放送の時にはまだあのムバラクさんが辞任してない時で、あの私すっかり土曜日に急遽、ね、夜中にあの特、うん、なんていうんですか、特別番組桜寺 の、はい、急遽生放送やったりもしたんですけども、あの土曜日の夜ですよね、夜というかもう日曜日になってたのかな、うん、日付変わってからですね、うん、ムバラクさんが会見をして急に、うん、いきなり辞任しますということで、うん、あの完全に、うん、軍隊の方ですね、軍隊の方に指揮権をすべて移譲したという形で、うん、今エジプトはもう軍が、取り仕切ってるという
状態。なんか最高評議会でしたっけ、
軍の最高
評議会、アキラに出てきそうですけどね、なんか評議会とか ね、 なんかね、
あの9月の選挙までっていうことでね、あのなんかね、あの話聞く限り、ニュースで見てる限りではだいぶあの良心的な風にやるんではないだろうかというふうに言われていて、まあ、なんかね、あのエジプト革命、まあ、チュニジアから始まったこの革命の流れですけど、どうもねそこからさらに波及してるみたいで、今盛んにイランの
うん、
イランですよね、のデモの様子とか、うん、まあ、死者が出てっていうようなニュースが流れていたりとか、うんうんうん、あと他にもなんか中東でも
イエメンだと か、 なんかバーレーンだとか、うん、ヨルダンだとか、こう中東のなんていうんですかね、こう第三世界的な国で、うん、なんかこうね、燎原の炎のごとく流行ってるようですけどね。
そうですね、なんかそこまで広がらないんじゃないかという見方もあったようなんですが、うん、結構ね、なんか飛び火をしているようで、まあ、このあとどうなるのかっていうところ、うん、まあ、私たちもね、
はい、
見守っていきたいと思います。
はい、ということでね、
はい、
今日はこちら、はい
はい、
釣りますか。はい、こちらですよ。はい、皆さんご存知の通り北方四島がございますね。今日実はですね、この桜寺の前の時間に先物の道っていうのが皆さんご存知の通りありまして、
はい、
そこで福浦忠正先生という方が、うん、証拠が試される北方領土問題、福浦忠正氏に聞く、平成22年度富士総合火力演習という、ね、ことで、北方領土問題の専門家でいらっしゃいます福浦先生に、ちょうどこのタイムリーな話題として北方領土の
なんか示し合わせたかのようなタイミングで、
別にそういうわけそういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんですけど、はい、ちょっと桜地は桜地テイストでちょっとこの問題を ね取り上げようかなというふうに思うわけですが、まあ、何を隠そう、私札幌出身でして、うん、で父方も母方もね、明治時代の半ばに入職してるんですよ、
はいはいはい、
だからよくね転勤で札幌出身とかが多いんですけど、僕は本当にね、
う
ん、正真正銘なんですね。
ほうほう、
両方とも北海道ずっと開拓の、まあ、第一世代じゃないけれども、うんうんうん、まあ、第三世代ぐらいから入ってきたという感じなんですが、
はい、
まあ、この北方領土なんですけどね、もう一回拡大していただけますか。まあ、これは1945年に8月15日日本が、ポツダム宣言を受諾した後に、占領をされた土地なわけでありますが、うん、8月9日長崎原爆の日と同じくして、ソ連が日本に、日ソ中立条約を一方的に、侵犯して、攻め込むという、うん、まあ、これは、まあ、国際法違反なわけでありますが、でそれをやったのが実は8月15日以降もずっと戦闘が続くと。で9月ぐらいまでやってるんですね、これは実は、うんうんうん、で要するにこの北方領土というのは日本がポツダムを受諾した後に、ソ連が、攻め込んだ、まあ、これだけじゃないんですよ、本当は北千島も、南カラフトもそうな、満州もそうなんですけれども、うん、そこで、やったというようなことは皆さんちょっとご存知だとは思うんですけれども、まあ、この北方領土 の歴史というかね、基本的にここ北方領土の、まあ、ここにちょっと ね根室が映ってますね、ここに根室とか道東の知床半島とかね、根室とか映ってるでしょ。この辺のね、昔江戸時代はその東蝦夷って言ったんですよね、
うんうん、
千島じゃなくて東蝦夷って言ったんですよね、うんうん、で北海道のことはね、南蝦夷って言ったんですよね。で北蝦夷ってのはどこかっていうと、カラフトのことを北蝦夷って言ったんですよ昔は。だから北海道、樺太、千島っていうのは基本的に全部ひっくるめて蝦夷なんですよ。で北海道は南蝦夷で、こっちの東の方から千島列島は東蝦夷で、樺太伊北が北蝦夷。
樺太が微妙にこの地図に入ってない。
樺太はもっとずっとこっちの方にあります。
こっちですかね。
そうです
こっちで
宗谷岬があって、
北、南、そうそうそうそう、東っていう風に言われていたと。
そんな感じなんです ね、ですね。これはまあ江戸時代の認識、基本的な認識で、千島も北海道も関係なくて一緒くたに蝦夷だぞということ感じなんですけれども、まあ、江戸時代にだいぶ和人、日本人がね、だいぶ進出をしていったんですけど、
はいはい
はい、まあ、最初に進出したのはこの辺じゃなくて、今でいうところはもっと南ですね、函館とか、
うんうん、
松前藩っていうのがありますけれども、その辺に入植を、まあ、こういう、ね、歴史、ちょっとこれ猫本さんが作ってくれたんですけれども、まあ、ちょっとこう舐めるような感じで、おーっとこう、ね、こんなのあったわけですよ。
見えない。
見えないんですけど、ね。で、まあ、そういうような歴史があって、ずっとこの和人が入植していったんですけれども、日本が明治維新を迎えるためにいろいろ国境線を確定しないといけないと、近代国家になるために、うん、だからその時にちょうどこの択捉風の先にウルップ島っていうのがあるんですね。でそのウルップ島と択捉風のこの中間にこの線を引いたんですね、国境。これが明治日本が初めてロシア、その当時は帝政ロシアと結んだ国境の条約であって、
うん、
要は日本の主張としてはこうずっとね、この北のウルップとかは、まあ、とりあえずその南ですね、このロシア人はこれを南クリルというんですけどね、南クリルというんですけど、だけれどもこの部分は、江戸時代からずっと祖先の土地であったと、まあ、これは間違いない事実なんですけれども、これが、基本的な北方領土の歴史で、あとカラフトとかですねについてはその、国境線を当時は確定をしてなくて、日本人とロシア人が両方暮らしていいよ的なこうニュアンスの地帯に設けた
グレーゾーンだったんですね。
ちょっとロシアの方が優勢だったそうなんですけれども、うん、それが、まあ、ずっとあって、その後千島カラフト交換条約という有名な条約があって、でカラフトは手放す代わりに全部千島はもらうよ、うん、 でそれの後に日露戦争があって、南カラフトまで日本の領土でまたもう一回戻る、うん、でその後に第二次大戦で日本が敗戦して、さっき、最初に冒頭言った、8月9日にソ連が一方的に日ソ中立条約を破ってきましたから、ここまで取られたと。本当はねスターリンはね、あのこっから来るでしょ、
あって、はいはいはい、
でまあ、北海道の地図全部あったらいいんですけど、ここまで行って、ここにね釧路っていうところがあります。釧路っていうところが、はい、ちょっとこれ切れ端ですけど、釧路市っていうのがあります、うんうん、でこっち側に留萌っていうところがあります。留萌市で僕が生まれたのは札幌この辺ですけど、ここ留萌と釧路を結ぶ線、こうやって線引くんですよ、うんうん、でここから上がソ連領っていうふうにしようとしてたんです。
北海道の下手すると3分の2ぐらいですか、までをロシアが、
はい、そうです、
はい、
それはスターリンの計画だったんです。釧路と留萌を結ぶ以北の線、要は北北海道を、ソ連領にする画策をしてたんです。
恐ろしい。
だからあのここまで来ていたんですがうん、うん、確かねソ連が、要はソ連が自分でやましいことやってるのは自分で分かってるわけですよ。
その
日本がポツダム停戦した後ですから、うん、ところが国後島か択捉島かに最初に来て、にあのソビエト軍が来た聞いた第一声というのは、うん、現地の住民にアメリカ軍が来てるかっていうふうに言うんですね。要するにアメリカ軍が来てから占領できないから、ところがいや来てないって言うと全部占領すると。
あ、
分かります。
その敗戦後にそうそうそう、まあ、アメリカの統治下に
進駐してないかっていうことをまず確かめるんです。
はいはいはいはい、はい、
でこれにはいろいろこうドラマがあって、一番この北千島の北側にシムシュ島というのがありまして、でそのシムシュ島もうこっちの方があるんですよ。でそこでかなり日本軍の抵抗が長引いたためにですね、本当は今言った釧路と留萌を結ぶ北北海道の線をスターリンは分割しようという計画がかなり遅れてしまって、結局ここまでしか来れんかったという歴史が実はありまして、うんうん、あのシムシ島の戦いっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、これは非常に日本軍がかなりこう奮戦した、ソ連兵赤軍がかなりこうやられた戦いでありまして、でそういうのもあってね、こう一筋縄でね簡単にこう占領されたというわけでも実はないというね、まあ、カラフトについては氷舌の門という映画があって、真岡郵便局の悲劇というのがありましたけれども、はい、まあ、千島は千島でね、そういうのがありましたということでございます、う
ん、ちなみにそこここで止まってしまったソ連軍の進撃はっていうのはなぜなんでしょう。
まずソ連軍はその北海道に上陸するだけの、その強襲揚陸艦っていうんですかね、揚陸、要はソ連って海軍力が当時非常に弱くて千島だけの占領で手一杯であったと、うんうんうんうん、要するに北海道に進撃するためにはもっと早めに行かないとアメリカ軍が進駐してきますので、
はいはい、
東西の微妙なバランスがありますから、一応アメリカともね北海道には手を出さない的なこう協定的なものあるんですけど、そのはほとんど無視しますから、うんうん、ただ、もうちょっとねソ連に揚陸能力とかがあればもちろん来てたんでしょうけど、あと、うんうん、やっぱりシムシ島で手こずったというのがやっぱり一因としてありますね、うんうん、まあ、前提的に北海道まで上陸するだけの揚陸能力がちょっと薄かったというのもあると思います、うんうんうん、あと、まあ、いろんな機雷とか封鎖されてましたんで、アメリカ軍の、うんうん、そういうのもあってなかなかこうここまででなんとか止まったと。いやこっち北海道に上陸しちゃうと本当に米軍とね一触即発になっちゃうんで、さすがにここまでという感じで、ここでちょっと様子を見てたんでしょうね、クラーシレートルフとかでね、で、まあ、こうやって不法に、占拠された、北方領土でありますが、1950年代に転機を迎えますね。1953年かな、53年でいいのかな、53年日ソ共同宣言、51年だね、56年だ、日ソ共同宣言で、当時のこれは誰だ、鳩山とブレジネフだったっけでしたっけ、日ソ共同宣言って鳩山一郎ブレジネフですよね。でそれが、うん、あの日本と平和友好条約を結んだ暁には、トロフ、クナシリ、歯舞、色丹ありますよね、まあ、この先の北千島と、カラフトは、まあ、とりあえず、まあ、ソ連領ということでいいよねと。でこれ4つについてはあの日本固有の領土という君たちの言い分もわからないではないから、色丹と歯舞については、平和条約締結後に返しますと、返還するということを1956年に、うんうん、鳩山ブレジネフ会談っていうのがありまして決めたわけであります。これが今からまあちょうど、ね、54、5年前の話で、うんうん、だから僕結構外国の地図とか見るんですけど、ここ歯舞や色丹だけはこう点々点々点々点々点々って書いてあるんです。 でここだけは1956、ルシアン&ジャパニーズなんとかなんとかなんとかって書いてるんですよね。要は引き渡すことを決めた領土 であるという国際的にもこれは、ソ連が、正式に宣言した、うんうんうん、あの返還地域であるということは認められているんですが、まあ、それ以来ずっとね、平和条約というのは未だに締結されてませんので、この56年の条約というのは履行されていないと。で、まあ、日本側からしたらこの2島だけを返還してもらって、じゃあこっちを手放すのかという話になりますよね。国後と択捉を手放すのかという話になるんですけど、それは、はい、厳しいということで、ずっと4島返還、4島一括返還って言ってるわけですよね。で、あの最初はこの2島でどうも決着の予定だったらしいんですよ。だから1956年のちょっとアメリカの横やりが入ったところで話がありますけど、それがもしなければ国境線は今こうなってます。こうなってます。国境線は今こうね、今は実質こうだけど、ね、実質こうだけど、当時の日ソ交渉がまとまっていれば国境線はこうですっていうことがあります。で、まあ、それは日本側から、あとアメリカから横やりがいろいろ入って、まあ、できなかった 4島じゃないと無理だというふうに日本が言ったので、交渉がずっとこうソ連時代からずっとね、プーチンを経て、今に至る、まあ、一応クラスノヤルスク会談とかいろいろありましたが、うんうん、未だに、この返還は実現されていなくて、でさらにその中で、国後にメドベージェフですか、上陸するなんてのは最近の動きなんですね。で、僕がちょっと皆様にアンケートとか取りたいなと思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、取れたらでいいんですが、北方領土ね、ずっと日本は、1950年代以降ずっと4島返還、一括返還を求めるというのが、国是として言っておりました。で、僕はこれが、まあ、論評しませんが、4島を一括返還、というお考えの方もいらっしゃいますよね。で、さらにもう2島でいいよという方もいらっしゃいますよね。で、最近新たに提出されたのは面積2等分という案なんですね。それは面積というのはこの4つの島の面積を半分こするとすると国境線はこの辺になるんですよ。この辺、この辺、こっちからこっちが日本、こっちからこっちがロシア、この辺で線を引く。これ面積を単純に半分こするという面積2等分案、それかもしくは段階変換ってやつですね。歯舞前四股丹を変換した後に、さっきの鳩山フルシチョフだね、ごめんなさい、鳩山フルシチョフ会館ですね。歯舞仕方を返還した後に国後レトルフの潜在主権を、認めつつ共同開発するとかね、2島プラスアルファって、これは鈴木宗男が言ってたやつですけれども、この4つがあるんですよ。要は4島一括にあくまでこだわるのか、それとも2島で決着するのか、ね、それとも面積2島分がいいのか、それから、2島プラスアルファがいいのかっていう、この4つの選択肢を僕はぜひね、アンケートできればですけれども、できます？したいなと思うんですけど、ね、はい、4つ、はい、はい、もう一度言いますね。4島一括返還というのは日本政府の、今までの方針で、1つ目4島一括、ね、2つ目もう2島でいいよと、2島で決着、1956年の鳩山フルチョフ会談でもいいと。で、3つ目が面積2等分案、これは新しく2008年9年ぐらいから出てきた、バージョンです。これは実はロシアと中国の間の、ダマンスキー島事件かな、なんかその国境紛争がありました。それが同じような方法で解決されているので、2島、面積2等分が3番目で、4番目というのが2島プラスアルファ、要するに2島は返してもらうけれども、国後択捉は、まあ、共同開発とか、まあ、なんか特区にするとかね、高架機動隊のイノセンスで択捉経済特区ありましたけど、あれは多分2島プラスアルファの選択肢なんでしょうね、多分ね。それが 4つあるうちの皆さんどれがいいのかなというのは、ぜひね、お聞きしたいなとは思うんですけど、木村さんどう思いますか？
いや、私はね、はい、この4島一括っていうのは確かにちょっとね、はい、無理だと思うんですよ。
ですよね。
で、うん、段階的にね、最初は2島だけ返してもらって、うん、ちょっとその後またね、交渉を重ねて少しずつ、うん、歩み寄っていくっていうようなやり方っていうのはないのかなとか、うん、まあ、なんかうまいやり方はないのかなと思うんですよね。
まあ、ただ、正直この4番の2島プラスアルファって基本的に2島返してもらった時点でロシアはそれで終わりだと思ってるので、
うん、ですよね。
2番と4番ってのは同じようなもんですよ、正直。だから要は60年間ずっと交渉してきてね、 決着がつかないままずっとこれまで原理原則を貫き通すのかそれとも妥協するのかという それにかかってるわけですけども、
今2と4が同じじゃんみたいなことさらっと言ってしまった、しまったじゃないですか。まあ、
ほとんど同じです。ほとんど。ただ、まあ、含みを持たせたいということでね。
ちなみにね、うん、その2等と4等っていうのが、基本的に言われるけれども、まあ、はいはい、ここのね、はい、その、国後と択捉については、はい、例えば住んでる方とかって、どういうふうになってるのかなって。それがほとんどロシア人なんですか？
これ、誰も見たことのない日本の領土、DVD っていう、はいはい、これが、別冊宝島から出てますけど、これ、いいのかな、開けて。
これ今
国後島とかこんな普通にロシア人が住んでますよね。
日本人の方とかは
言いましたいませんいません
全然いない、
いませんいません、
いないんですか。
朝鮮系はいるかもしれないですね。
うーん、
ただほとんど日本人は基本的に強制送還されましたんで、根室にソ連がね、だから基本的にいないんですよ。
じゃあ返してもらったところでね、まあ、逆に今住んでる方たちが本国に帰ってもらわないといけないっていうふう
に、それが日本人になるかでしょ。
あ、
で昔だから二島返還でソ連も言ってた時は、はいはい、このシコタンのロシアの村を廃村にして、うんうん、どっちか決めると強制送還して日本に明け渡すという計画がソ連だったらしいんですよね、うん、
ちなみにそのシコタンと、歯舞、はい、についてもロシアの方たちが住んで、
はい、シコタンは住んでます、うんうん、で歯舞前は住んでるところと住んでないところがありますね。歯舞前はほとんどいないと思います。
軍島なんですね。
歯舞前は、うんうん、ほとんどいなくて、シコタンは住んでますね、
うん、
シコタンは工業漁場なんで住んでます。
基本的にロシア人の方しか住んでないっていう、
まあ、朝鮮族はいると思いますけど、
朝鮮
昔朝鮮人が朝鮮族が住んでましたんで、うんうん、カラフトにも残留朝鮮族っています。それから、ほとんどもう統計に現れないようなそのアイヌ系の人とかはいるかもしれないですけど、基本的にはロシア人、ロシア系の白人ということですね、
うんうんうん、そうなんですね、
はい、というような感じなんですけどね。僕は、まあ、一応道民としてはもちろん4党は返していただきたいというか、まあ、正直ね戦争するしかないと思うんですよね。ね、
まあ、先週もね、竹島には、うん、ね、爆弾落とすしかないでしょみたいな、爆撃するしかないっていう話ありましたけど、
いやだから交渉で無理ならね、うん、戦争するしかないんですよ。でその覚悟がね、あるかってことなんですよ、ね、
うんうん、
僕はさっきも言ったように全千島シムシ島まで日本の領土でいいと思うんですよね、
まあ、確実に今のロシアと本当に4島返してもらいたいって本気で考えたらそれしか手段はないだろうっていうのは、
うん、そうです、
まあ、確かでしょうね。
まあ、ただね、昔と違っても総力戦の時代でもないですから、じゃあどうするのっていうところでこの4つの中から選んでいただきたいなと思うんですが、まあ、カラフトについてさっきも言ったようにその、南カラフトも日本の領土だって言うんですけど、まあ、確かにそれもあるんですが、江戸時代はちょっとねロシアの方が優勢だったので交換条約でカラフトを放棄したという歴史があるので、うんうん、まあ、カラフトは向こうの人はサハリンって言いますけどね、
はいはい、
まあ、カラフトについては、まあ、原理原則を言うんだら日本の領土だけれども、まあまあまあまあということで、
うん、
僕は、まあ、北千島の方が重要かなとは思いますね。そろそろですかね、開けていただいて、あとでも、まあ、構いませんけれども、
はい、
はい、っていうような感じかな。
あ、もう結果が出てますね、
はい。北方領土返還どう思いますか。1、4島全部返還 78.6%、 2、2島返還で決着 3.2%、 3、面積2島分 7.5%、 4、2島プラスアルファ、これはイノセンス方式ですかね、 10.7%、うん、というような感じですかね。
うん、
まあ、やっぱり原理原則論が優勢だということで、うん、僕ももちろん心情的にはもちろんそうであります、はいはいはい、ただその外務省の中にもなんていうかな、こう鈴木宗男みたいにこう2党とりあえず2党とかいう人もいるでしょ、
うんうんうん、
だからそういう人、まあ、鈴木宗男は北海道の議員ですけども、まあ、皆さんどう思ってるのか、やっぱり売国だと思うのかなという気はしますよね。
そう、2党ね返還してもらっても、うん、そこで完全にね、うん、まあ、話が終了っていう風に向こうに取られてしまったらもうアウトですからね。
向こうは終了って思うでしょうね、多分ね。
そこから切り返せるかどうかっていうと、ちょっと日本の外交力じゃ難しいんじゃないかなっていう風に思いますよね。
うん、なるほどね、まあ、皆さんお考え分かりましたというような感じで、ちょっと次のテーマ言っていいですか、
はい。
北海道はなぜ最高国なのかということを僕は話したくてですね、
はい、
非常にですね、僕北海道で生まれ育って非常に思うのは本当にね、最高が強いところで、 あのまあ、今日は、ね、北方領土だけの特集じゃなくて北海道特集ですからちょっと大丈夫だと思うんですけれども、
実際どれくらいひどい
っていうのは、あのね、北海道のオピニオン誌っていうのが、ね、北海道新聞っていう新聞なんですけど、はいはい、圧倒的なシェアを誇っていまして、ほとんど90何パーセント要するに北海道では産経も読売も朝日も毎日も読んでないんですよ。基本的にほとんど全てが同心、まあ、同心って言うんですよ、うんうん、北海道新聞なんですね。でその北海道新聞がもう本当にね異常なね、あの本当狂った新聞なんですねこれがで北海道新聞がね、はい、国旗国家法の時ありましたね、昔ですけど国旗国家法ってあったでしょ、なんかいつの時だか小渕内閣忘れた橋本内閣かなぐらいの時に、
はい、
それに大々的な反対キャンペーンをやってまして、
あれですかね、学校で国旗を掲げないだとか、うん、君が代を歌うのを歌わなくても大丈夫にしようとかもテレビで大々的にやってたことですか。それがね、
その時にやった時に北海道新聞は大々的にその、はい、反国旗国家法キャンペーンっていうのは特集、毎日特集をしてまして、
はいはい、
なんかあのこんな時代だからこそ新しい日本の国旗を作ろうっていう風なことを言って、
ああもうあの
日の丸を捨てて違う国旗を作ろうっていう、
新しい国旗をみんなで考えよ う、
こんな時代だからこそそれを考えようっていう特集をやっていて、でその中でじゃあどういうやつをやるのかなと思ったら、あのなんか北海道の中でもなんかよくわかんない大学生が2人でやってるサークルみたいなところをダーンと特集して、そいつらが新しい国旗を作ってみましたって、一人韓国人なんですけど、うん、それがあの日本の国旗ですって、日本の国旗ですって言って、新しい日本の新しい国旗のデザインを考えたよって、
日本国籍の人がいて
韓国人留学生のさ、北大じゃなかったと思うんですけど、なんかそこで新しい日本の国旗を考えたよっていうのをバーンと、その2人しかいないサークルね、片っぽ外国人のサークルを大々的に特集してて、それがなんかね、その国旗がなんかどう考えてもね、なんかねウクライナとかそっちの国旗なんですよ。どう考えてもなんか この黄色と青とかなんかで、これは北海道の穀物の黄色を表していて、青は北海道の大地の青空を表していて、これが新しい日本 あの国旗がいいとかね、なんか そんななんかどう考えてもなんか そんなわけわかんないよね、あの日本の大地の黄色と青を表していてこれがいいとか言ってね、それをね毎日やるの、
毎日、
うん、本当にね異常なね、異常、本当にね狂った新聞、
まあ、確かにあの、うん、それがなくてもあの時は本当に異常だったなというのは私も覚えてますね、うん、私がいつぐらいかな、小学、うん、中学生ぐらいの頃でしたか、うんうん、本当にねやっぱり全国的に、はい、まあ、うん、あの卒業式でも、うん、青毛羽と落としとかね、はい、君が代とか、はい、国旗も掲げないし、うん、君が代も歌わないし、うん、それこそ青毛羽と落としとか、なんか、うん、それな伝統的なものを全て捨てるみたいな、うん、ね、
そう
話が盛り上がってましたよね。
てんちゃんがさーって、てんちゃんがって言ってたもん。
てんちゃんてんちゃんって誰のことですか。
金城天皇陛下のことをてんちゃんがさーって、ほら昨日てんちゃんがなんかあの入院したって言ってたでしょって、うん、そんなんだよ。でなんか国旗の時はあの卒業式で歌うじゃないですか、
はいはいはいはい、
入学式でもやるでしょ一応。でもなんか、立たないのがかっこいいみたいな、うん、あんな立たなくていいよとかね、うん、そんなのばっかりだし、
そうでしたよね、うん、はい、
なんか僕中学校の時にね、まあ、そういうすごい教育もそうなんで、うん、言論がそうでしょ、メディアがそうで教育もそうなんですよ、うん、北教祖っていうのがあって、それの教育の時に中学生の文集があったんですね、その平和教育のために、うん、あとで見せるんですよ、原爆の映画とか、
はいはいはい、
アジアの侵略の本田勝一みたいなやつの写真集をバーって見せて、うん、で文章を書かせるんですね。その時に僕の中学のクラスのある女の子の学級委員長が、本当にうちの私たちの祖父おじいちゃんは本当に人殺しをして、その子孫であることが本当に情けないと、涙が出ますと、今すぐ韓国とか中国の人に言って土下座をしても足りないでしょうって書いていて、
うん、
で韓国、朝鮮、中国、それからアジア、それからカラフト千島、全部我々が侵略して、いやいやお前カラフトないじゃんけってで僕突っ込んだんですよ。いや分かった、韓国とか中国はとにかくカラフトはないちやろと、カラフトは違うぞと言ったんですけど、いやそしたらもう古谷君右翼扱いですよ やだから正しい歴史知識を歴史的事実を言ってもそうなの。カラフトってのはだって1943年かなんかに内地になるんだから、ね、内地だから違うでしょってところが、うん、一切ない。で、高校の時の M 君なんていうのはテポンが飛んできたでしょテポンが飛んできて、はいはいはい、僕は愛国青年だったからね、これは日本国家防衛の時、うん、今来たるみたいなこと言ってたらね
言ってた
の、不利は右翼だとかね、でなんか中国人をなんか3000万人も殺していて汚れた土地に住んでいて恥ずかしくないのかみたいなことを言ってね、学校の先生は自分のこと共産党員だって公言するしね、もうすごいですよ。
まあうんでも そういうことを言うってことは テポドンが、ね、本土に来て、まあ、被害が出ても仕方がないっていうことなんですか ね、 ね、
考え朝鮮の人は日本の植民地支配にあってやむを得ずやってるんですよ、かわいそうでしょって、ね、
かわいそうだから日本人が死んでも別に
いや死ぬっていうかそんなことないって、朝鮮人というのは植民地支配で貧しくなったからやむを得ずやってるんですよ、あれは本気じゃないんですよって、朝鮮の人がそんなことするわけないじゃないって言ってるんですよ本当に。
分からない
な、分かんないでしょ、そういう人ばっかり、ほとんどそうですよ。あのイラクに行ったあのサンバガっていたでしょ、
あはいはいはい、
あのアイ君って言ったでしょ、
捕まった人たちですね、
あのアイ君ってのは僕の近所に住んでるんですよ、うん、僕住所も知ってるけど、まあ、言わないけどね、あの出身学科も全部知ってるけど近所に住んでるんですよ、もう一人の T さんっていうのもエベツってところに住んでてね、うんうん、あの基本的にね みんなああいう感じなんですよ、ほとんどの人は。
ああ、
まあ、もちろん違う人もいますよたくさん。
私その件はよく知らないんですよね、うん、まあ、多額の身代金を払って解放してもらったっていう話は知ってますけど、
まあ、わかんないけどね、うん、でね僕ね、うん、なんでねこの北海道だけがね、まあ、だけじゃないかもしれないけど、なんでこんな極端なね、うん、左のあれになったのかっていうのをずっとね、はいはい、社会学的じゃないですけど考察していましたら、うん、やっぱりねこの北海道ってね行ったらわかると思うんですけど、まず特徴としてね極端なね金持ちっていうのはあんまりいないんですよね。でね、その旧家ってあるでしょ、古い家とか、はいはいはい、いわゆる犬神家の一族でいうところの犬神系とかあるじゃないですか。その本州に行ったら必ず九州も四国もそうなんだけど、田舎の方に行ったらその名族みたいなのがいてさ、その地元の旧家みたいなのがいて、その
平屋の河原の
温泉とした地域の秩序っていうのはそこにあるわけじゃないですか。そのもちろん都会に出たらないけどしないですけど、はいはいはいはい、ちろん地主的な人たちがいて、でもちろん民主化されてるからそっちの方が偉いというわけじゃないけれども、その温泉としたなんかこういわゆる犬神家の一族的な八つ墓村的なこの温泉としたこの旧家の影響力っていうのがあって、
はい、はい、
ある程度こうなんていうかな、こう共産主義みたいなやつがいたらちょっとのけものになったりするっていうのがあるんですけど、北海道ってね、そもそも資本が蓄積がないんですよ。その150年ぐらいしかないんで歴史が開拓してから、だからそのお金持ちとかいないんですよ基本的に。で旧家というのがないんですよ基本的に、うんうん、でそんな人僕本州に来て初めて僕知ったんですけど、こっちにはあるでしょ、江戸時代からあるとか明治時代からっていうんですけど、うんうん、明治時代北海道ないですから、要はずっと、ね、先祖代々っていう感じが、ね、ないんですよ。わかります？先祖代々っていう価値観がないのね、
うんうん
うん、だって転勤で東京から来たと、転勤で大阪から来たと。いや僕みたいなほとんど例外でね、どっかから来た人なんですよ。だからここがね、なんか自分 の、 先祖代々守ってきた家の正業だとかさ、そういう旧家の伝統とかさ、そういうのがないんですよ基本的に。だからそれがね、人々の、意識に微妙なね、何か悪平等というかね、悪しき平等感というのも僕は植え付けている一種の僕は社会的な原因だと思いますよ。だから本当にないんですよ。で北海道の中にいるお金持ちっていうのは大体公務員とか医者とか弁護士なんですけど、大体そういう人たちって、まあ、戦後の体制の中で出てきた人であって、その戦前から続く連続性みたいなのがねほとんどないんですよ。で僕それがね、一種の北海道がここまで左翼になっている一つの原因だと思いますよ。だって京都とか大阪東京とか、まあ、もちろん大空襲とか原爆とかあるけれども、基本的にこう戦前から続く由緒正しい家って共産党員とかにならないでしょ基本的には。基本的に戦前から続く家がさ社会党員になったりって、まあ、ありますよ共産党の人もいるけど、なんかあんまりこうおかしな人っていないじゃないですか。そのストッパーがかかるから、
なんていうんですかね、うん、こう家から追い出されるとかその、ねうん、っていうのは聞きますけど、
温泉とした地域社会の、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でのでも古い飲酒というものがないんですね、
う
ん、ほとんど本当にないんですよ。だから なんか日教祖教育受け、まあ、北教祖ですけど北教祖教育受けて、まあまあ、自虐史観を習ったら、ああ確かにそうだなと、要はその戦前との連続性がないですから、基本的に北海道に住んでる人ってほとんどが戦後の人口ブームの時にダーって来た人で、札幌なんて戦前まで30万人ぐらいだったわけですけど、戦後今180万人いますけど6倍になってるわけですよね。ところが京都なんて戦前も100万人戦後も150万人ぐらいですから、基本的にこうほとんどね、その要は守るべき自分のたちの、例えば、まあ、古い言い方であると家的な、カタカナの家的な価値観とか家的な制度とか地域社会のなんか守るべき因習みたいな、それはもちろん差別とかを生んだりもするんだけれども、逆の意味でもちろんそれはないんだ、ないのはいいかもしれないけれども、それがねないからこうなるんじゃないかなと僕は思ってますね。
うん、その言い方で言うと、例えば東京なんてほとんど、まあ、地方から出てきた人で埋まってるわけですよね。
まあ、でも元々の地主ってのはありますよね。その、
まあ、あるには
元々旧家とか家族とかいるでしょ、はい、元々住んでる人とか、まあ、東京、まあ、大都市はみんなそうですけども、まあ、でもちょっと地方に行ったらほら埼玉とか千葉とか行ったら そこでずっと営んでる人もいるわけですよね。
地域のつながり
は、ところが別に北海道で札幌から出たって別に全部同じですから、ほとんど同じで、基本的にこの極端に貧しい人とかね、極端に金持ちとかいないんですよ基本的に。でそんな僕ホームレスとかも見たことないですからね。あ、ちょっとはいるらしいけど、まあ、もちろん気候的なこともあるけれども、基本的に、ね、そんなになんか極端に貧しいとか極端に豊かっていうのはない。それは資本の蓄積が短いから、歴史が資本の、要はだから民間企業っていうのがほとんどないんです。でこっち来たらさ、関西だったらさ阪急とかさ阪神とか近鉄とかあるじゃないですか。で関東だったら東急とか小田急とかも昔からのこの財閥のあれがあるでしょ。北海道ってのは ないんですよ。だから鉄道がないですから、民間の鉄道が一個もないんですよ。全部 JR と CA の地下鉄とかだから、鉄道、民間の鉄道っていうのはその資本の蓄積の象徴ですけれども、それがねゼロゼロなんです。九州も四国もその私鉄っていうのがあるでしょ。で関西にも私鉄っていうのがあるし、東京にもあるけれども北海道は ない。それは民間の資本の蓄積の期間がね圧倒的に少ないから。で僕はそういうところに僕は原因があると思いますね。僕はずっとなんでかなと考えていたらね、うん、というような感じかなっていうような自分なりの観測でしたが、はい、いかが思いますでしょうか。ということでそろそろキマニアンの時間でしょうかね。あの、
いいですか、
不動産の話はいいね。
キマニアン
の国旗の話で思い出したのが一個あるんですけど、
はいはい、
前に、はい、中川さんが生存された時に、はい、やって、はい、インタビューやった時に、はい、同心 のインタビュアーが、はい、国旗が飾ってるのに違和感を感じるって言ったのを覚えて
ますか。そうですね、
違和感を感じる、
ね、同心って北海道の中で超エリートなんですよね。すごくエリートなんですよ。北海道の中のエリートって言ったら、ね、北海道新聞でしょ。それが宅銀、潰れたけど宅銀、
はいはいはい、
このと道庁、北海道庁ね、この3つなんですよ大体。この3つが北海道の中のエリート、あとまあまあ北連とか農協関係かな、あとねこの4つがね安定就職で、まあ宅銀潰れちゃって北洋銀行になりましたけど、この同心っていうのがね本当にね、まあ向こうの言うところの村社会、最悪の村社会なんで、やっぱり特殊なんですよねこれが。本当に僕同心小学校の時見学に行きましたけどね、うん、だからあれはまあはっきり言って朝日新聞を同心と比べるでしょ。朝日新聞だって右翼新聞ですよ。はっきり言って
朝日新聞が右翼新聞ちょっと待ってい
や本当に本当に、
そうなんだ、
そのぐらいひどい。
いや、
う
ん、何でしたっけ、うん、日比谷の公会堂でこの前ね、うんうん、はい、集会があった時に、はいはい、青毛葉尊氏をね、うん、古谷さんが歌ったことがない、歌ったことがないって言ってたんですよね、
う
ん、
そうです、歌ったことないです、
言ってたりだとか、例えば壇上でね、日の丸に対して、うん、一回お辞儀してっていうところとかを、うん、全然知らないって言ってたのが、うん、私びっくりしてしまって、うん、本当にね、私栃木県出身なんですけど、はい、栃木ってそういうこと、なんていうんですか、日教祖教育っていうのは全くないので、うん、本当に信じられない。びっくりしましたね、う
ん、まあ、もちろん
世の中には
日教祖の中にも県の教祖があるじゃないですか、うん、その中ではその 北海道国教祖みたいな左翼的なところもあれば、国旗を掲げる日教祖、県教祖もあるというような感じで、地域によって全然組織率とかね違ったりするらしいですけれども、もちろん北海道の中にも僕は散々ディスってきましたが、ちゃんとした人はたくさんいらっしゃいますよ。やっぱりメディア、教育、それから政治、札幌市長もね本当に左翼の弁護士なんですけど、そういうそのメディア、教育、政治っていうのがほとんどね、その、まあ、政治はもちろんその中川先生とかもいらっしゃるけれども、まあ、自治体の中では、ね、かなり体制ですけれども、そういうので締まられちゃうとね、かなり全体としては肥大になってしまうなというのが、その影響というのはやっぱりその資本の蓄積のなさとかね、伝統的なその家制度のなさとか、あの地域社会の温泉たる旧飲酒のなさとかね、そういうところに僕はつながっていく。だからね、伝統というのは大切ですね、本当にいい意味でも悪い意味、伝統があるから、いろいろ例えば歴史があるから被差別部落の問題とか本州ではあるけれども、北海道はないけれどもね、それはいいかもしれないけど、まあでもね、あるってことは大切だなと僕はしみじみ思いますね。はい、ということでキマニアでしょうか。
はい、はい、じゃあキマニアの方に移りましょうか。はい、皆さん満足できましたでしょうか。はい、質問があったら古谷さんの方にまた終了後にいただければと思います。それではし久し1週間ぶりですかね、キマニアの方行きたいと思います。先週ちょっとだけお話ししたんですけども、エジプトの、エジプト革命ってもう今言ってるんですね、エジプト革命であったりだとか、ネットを中心にして世界が動くっていうことが最近になって結構頻繁に起こるようになってきていて、ネットの影響力っていうのがすごく大きくなってると思うんですね。で、日本でも光ファイバーの普及率もだいぶ上がってきてまして、で日本の中でもやっぱり実際の実店舗であるよりもネットの中の店舗っていうのもかなり売り上げを伸ばしてきている。例えばアマゾンであれば書籍に関してはもう日本の既存の書店、リアルの書店ですね、書店を抜いた売り上げをもう叩き出しているっていうので、もうなんていうんですかね、日本の国民の中でもネットでお金を払って、まあ、コンテンツというか品物を買ったりするっていうことがかなり日常のもの、日常の行為として、親しまれてきているっていう中で、これからですね、やっとネットの中でお金を稼ぐというか、ネットの中でお金の流れが出てくるっていうのが現実のものとなってくるのではないかと、今結構ねその、過渡期に来てるんだと思うんですね。今まではなかなか広告とかですね、一番大きいのはテレビのコマーシャルだと思うんですけど、今だいたいテレビをつけると、まあ、パチンコだったりだとか、最近は消費者商工ローンとかっていうのはあんまないんですかね、まあ、そのかなり偏った CM しか今流れないと思うんですよね。つまりテレビに広告を出す、経済的にね今不景気だから CM を出せないっていう企業が増えているというのもあるとは思うんですが、基本的にテレビに広告を出してもその販売促進につながらないという現実が実際に起きてきていて、今各社かなり、ツイッターを活用した販売促進であったりだとかネットを利用した、活動っていうのが増えてきていたりします。で、それに伴ってネットでの、広告でネット広告に割く、費用っていうのもだんだん、大手企業の中でも、ネットの方の比重が増えてきているっていうその中で、これからネットにそういうね、可能性がどんどんシフトしていっているんじゃないかなと私は見ているんですが、その中でですね、結構ネットっていうのはサービスを個人で作っている方多いんですよね。で、ネットというのはリアルの会社と違ってですね、やっぱりリアルの会社ですと事務所を持ったりだとか従業員を雇ったりだとかっていう施設の投資であったりだとかで、初期費用っていうのがかなりかかるんですが、ネットでは個人で、初期費用もかなり少なく、サービスというものが開始できるということで、いろんな試みが行われている、 いたりします。で私がちょっとね気になってネットで見ているサービスを今日紹介できればと思うんですが、今、Amazon であったりだとか Kindle とかですね、で、電子書籍っていうのが結構なんていうのかな、有名というか皆さん耳にする機会が多くなっていると思うんですが、なかなかねその電子書籍がまだまだ、普及しないっていうところがあって、でそこら辺については電子書籍についてはですね、見るためのものをダウンロードしたりだとか、実際 iPad であったりだとかっていう機械が必要になってくるというようなものもあるんですが、どうしてもねお金をまだ払うというところに抵抗があったりだとか、なんていうんですかね、所有欲っていうんですか、物を実際に手に持つっていうのの方がいいっていう方もまだまだ電子書籍に関しては多いと思うんですね。でその中でかなり台頭しているサービスが一つあります。漫画のサービスなんですが、Jコミというサービスなんですね。これは
こっち向いてって、
はい、こっち向いてって言われて、Jコミというサービスがあって、検索するとすぐ出てくるんですが、すぐに出てこない、
Jコミの
作品がすぐに出てこない、なんていう作品でしたっけ、
赤松健
さんという方が立ち上げてる、ラブヒナですね、ラブヒナで有名、あと、ね、魔法少女ネギマでしたっけ、
ネギマね、
とか漫画ね、この方もかなり有名な方で、代表作何作もあるんですが、この方が中心となってこの J コミというサービスを立ち上げています。このサービスというのはですね、かなり困難であるだろうと言われる電子書籍のパイオニアと私は思っているんですが、無料で漫画を配布するんですよ、で、この画期的な、このサービスの画期的なところっていうのは、これは実際絶版の漫画しか配信されないんですが、無料で配って、でその中に広告を入れるんですね。例えば雑誌と同じなんですよね、オンラインの雑誌という形で、漫画の中に広告が入っていて、その広告がクリックされるだとか、その広告の出稿料っていうので、それを作家の方に還元する。今はどうも会社の方では収益を得ていなくて、全て広告収入を作家さんの方に、還元しているという話なんですが、つまり、お客さんはただでその漫画を手に入れられて、しかも絶版で手に入らないというものを、手に入れて、で読める、ただで読める、で、作家の方は全部 J コミの方にその電子書籍化っていうのは全部やってもらって、で、売り上げを後で受け取るっていう形の、
フリーコンテンツ商法ですかね。
そうなんですね、新しい形、本当にインターネットならではの、形のサービスになってるんですね。で今結構ねこういう新しい形の、ビジネスですね、これはもう、ビジネスが、いろんなところで起こっていて、例えばですね音楽でもそういうのが今始まりつつあってですね、いくつか音楽でもサービスが出てきているんですが、オープンアーティストシステムというサービスであったりだとか、いくつか、そういうなんていうんですかね、顧客はただで音楽、例えば書籍だとかを手に入れて、で、それが、作品を作った著作者の方にも収益が入るというサービスが、ネットの中で起きている。で、つい最近もね、桜地でもね、若者たちの、若者たちのね、なんていうの、活気が足りないみたいな話を、していたんだけども、こういうね、新しいサービスがどんどんと出てくる、ちょっと なんていう下世話な話になるんだけど、つい最近見て面白いなと思ったのは、なんていうのかな女性の3サイズを入力すると自分好みの、AV が検索できるサービスとかを個人で作ってたりとか、そういうのもね、ネットで 結構前かな、1ヶ月以上前かもしれないけど、そういうのが流行っていたりだとか、それでね、かなり、まあ、なんていうんですかね、そういう、なんていうのかな、そういうサイトってかなり人を呼ぶんですよね、ページビューが行く。で、そうやって、そう、まあ、なんていうんですか、その、まあ、いや、それでね、それが本当個人がサラリーマンの方かな作ったのは、それが、なんていうんですか、その訪れる方がたくさん、ページビューがものすごいので、企業がもう企業側から広告を出させてくださいっていう風に声をかけてくるぐらいに、まあ、そういうサービスがいくつも今出てきている、そういう時代なんですね。だからなんていうのかな、こう私はここにね、若者の未来があるなとちょっと思っていて、なんだろう、まあ、確かに外には見えないんですよ。なんていうのかな、その会社が立ってて、お金もあってみたいなのは外から見えないのだけど、そのネットの中で、サービスを新しく作っていく、作り上げていく、で社会を変えていくっていうことが今少しずつというかどんどん起こっていっている、まあ、おそらくね、これがこの J コミっていうサービスであったりだとか、オープンアーティストシステム、こういうものがずっと続くかどうかっていうのは分からないです。もしかしたらもう1年先にはないかもしれないしっていうのはあるんですけど、今この過渡期の中で、まあ、若い人がチャンス、いわゆるゴールドラッシュみたいなね、一攫千金のチャンスというか、というのを持っているのはネットの中なんじゃないのかなと思っていて、私はものすごく、ネットの未来は明るいと思って見ています。で、ね、日本っていうのは日本語があるので、なんていうのかな、世界と隔てられてるっていう風に見る人もいると思うんですけど、私は結構世界が守られてるって感じる部分が多くて、でもその世界の競合と戦わないで日本の国内とだけで戦ってればいいっていう、まあ、なんていうんだろう、軟弱といえば軟弱なんですけど、
それをガラパゴス化というん
ですか、うん、まあ、ガラパゴスなんですけどね日本語がある限り、ずっとガラパゴスっていうのはつきまとう問題ではあるんですが、まあ、そのね、世界の競争にさらされないで、独自の開発がずっとやって続けていける。例えばニコニコ動画なんかもガラパゴスの中で育ったサービスだと思うんですよね。で、まあ、そういうふうにネットがね、これからこうやって、まあ、活発になっていくことで、まあ、世界、これそうやってネットの力で、まあ、エジプト革命が起こったりなんだりしてきたんだけども、その中でね、実はネットが、まあ、ネットは神様なのかというような話もあって、ネットの監視機能っていうんですかね、世界を守る見えざる手、神の見えざる手
アダム・スミスですか、
なんていうんですかね、まあ、そこまでは言わないですけども、まあ、つまり、ね、ネットが、活発になることによって、この世界、日本のみならず世界が、ね、いい方向に回っていくんではないかということで、まあ、ネットのこれからの未来が楽しみだと思ってます。で、若者も、ね、ネットを契機に活気づいていっていただければなと。
はい、さっきの AV 検索はともかく例えばこの前僕が紹介したデビッド・フィンチャーのソーシャルネットワークっていうのは、はいはい、まさにハーバードの全然行けてない学生マーク・ザッカーバーグが、はい、本当に思いつきで、彼女に振られた思いつきで作ったフェイスブックっていうのが今や、史上最年少の億万長者、ミリオンダラーの長者になるっていうね、はい、そういう話もあったし、まあ、そのニコニコ動画もなんか黒字化したらしくて、
やっと黒字化って、まあ、言ってますね。
いろんなそういうその無料なり有料有償なりっていうサービスは、まあ、いろいろ出てくるんでしょうけどね。なんか僕、この話をしてほしくて、木村さんのツイッターで見た、まあ、なんか世界と日本の比較じゃないですけど、はい、なんかあったんですって、そういうの。
とりあえずキマニアはこれで終了ということで、はい、はい、でね、なんかどうもこの放送前からね、古谷さんがすごく面白かったって絶対番組で取り上げたいというふうに言っていたお話があってですね、
はいはいはい、
私が 2、3日前ですかね、
そうですね、
にネットでねちょっと話題になってて見た記事なんですが、内藤忍さんという、これは金融コンサルタントとかのお仕事してる方なんですかね、
ファンドマネージャーが、はい、そんなのわかんないですけどね、
の方のブログの、まあ、エントリーなんですけども、
タイトル読んでいいですか、
はい、
アメリカの年収300万の人が日本の年収1500万円の人より豊かなのはなぜ、
うん、
ドーンね、
そう、アメリカの年収300万円と日本の年収1500万円だから、つまるところ5倍ですよ ね、
そうですね、
5倍の年収の差がある、はい、これ年収ってね、あの世帯年収ですからね、うん、あの見ていくと驚くんですけど、あの旦那だけで奥さんが副業してるとかじゃなくて、本当に世帯年収が300万っていうアメリカの夫婦が、うんうん、なんと、実は、これはマネー氏、マネー氏、アメリカ経済のマネー氏、うん、じゃあアメリカのマネー氏に載っていた記事のようなんですが、なんとね、こうサブプライム前に40万ドル以上したものが、うんうん、今では8万ドル以下で、うん、
800万ぐらい
家が買えるということで、う
ん、
まあ、
いやこれって あれなんですよね、まとめると、うん、アメリカの住宅事情っていうのが、
うん、
例えばアメリカの賃貸住宅、まあ、日本円で直すと8万円のものが、うん、日本の賃貸住宅の8万円とはもう全く比べるものにならんっていう話、うん、ではあるんですよ、はいはいはい、で、まあ、この記事に書いてるのは、そのここどこ何州、これ例を出すと
これがね、どこっていうのが ね、 ね、書いてない、
ちょっとわかんないですけど、まあまあ、
これかな、
フロリダか、
ネイブルズ、
フロリダですね、うん、フロリダの、まあ、とある郊外の町で8万円の物件というのは、
うん、
ベッドルームが3つぐらいあって、で共用のプールがあって、
うん、
で
カーポート
が、テニスコートとカーポートがついてるって、うん、それが毎月の賃料が8万だ、まあ、日本円で直して、
ね、8万円でそれに、
だからまあ、どのぐらいですか、900ドルぐらいかな、向こうで言ったらね、
うんうんうん、
そんなもんで住める、
はい、
ところが日本でじゃあ8万円の物件っていうのはどのがあるのかなっていうところを想像すると、うん、まあ基本的に8万だとね、ここでも書いてるけど、東京だとワンルームに毛が生えた程度しかないよねと、まあ、地方に行ったらまあ別でともかく、それだとこの条件と違いますから、通勤できませんからと、はいはい、いうことで、この内田さんという方は基本的に、じゃあ日本でこういうね豊かな、日本 の、 その住宅環境の劣悪性がいわゆる豊かさの実感を奪っているんだということを言って、最後にじゃあどうしたらいいのかって言ったら、ちょっと最後笑ったんですけど、じゃあ日本でこの問題解決するためには日本から脱出する以外ないという結論に達したっていうね、うん、ちょっと最後のうちが面白かったんですけどこれがねちょっとなかなか面白くてね、
うん、
うん、非常に面白かったですよ。で北海道の話とかぶりますけどね、北海道に行けばね8万ぐらいだったらすごいマンションというか、賃貸でね、札幌市内でもすごい家がありますよ。
あ、それぐらいの、プールがあったり、ね、テニスコートがあったり
テニスコート的なものあるんじゃないですか。
うん、バスルームが2つ、ベッドルームが3つ、
バスルームが2つっていうのはちょっと理解できないですよね。
いや、まあ、ここまでの、ね、うん、まあ、それこそだって一軒家ですからね、うん、一軒家を8万円で借りて、しかもこれだけついてる、う
ん、これ一軒家なのかな、この多分あれなんじゃないかな、このいわゆるそのレンムで建てっていうか、このテラスハウスみたいな感じなんじゃないかな、
いますね、
コンドミニアムって言ったら分譲なのかな、
まあ、プールとかいうのも共同のプールっていうのかな、うん、住んでる人たちの、うんうん、
ね、
まあでもこれはまず都内では無理ですね。
そう住宅にプールがついてるなんてさ、うるせえやつなの、面堂くんの家とかそんなんじゃないですか僕らの感覚で言ったら面堂の家ぐらいじゃないですか。それは架空の家であってね、本当にプールついてる家なんていました。
だってゴムゴムのプール夏に出してきて、こう空気で、
それはプールって言いませんよ
っていうのしかね、ちょっと想像がつかない。あ、うん、外国行くとやっぱりね、結構プール付きの別荘、
うん、ね、冬とかどうするんですかね、
あったりしますよね。
あ、フロリダだからいいのかな、
うん、
失礼、ね、
はい、
というような感じで、ツイッターを読んでいきましょうか。
はい、何かありましたか。
赤花奈々さん、電子書籍は、うん、さっきの話ですね、電子書籍はハードを買い替えると使えなくなる場合がある、はい、からなと、 どうなんですかね、これは。
ものによるんですよね、ただの PDF のファイル配って さっきの J コミの場合はただの PDF ファイルなんですよ。だから PDF を 見えるものがあれば見れるっていうやつなんですよね。
ま
あ、あの Kindle だとか、Kindle と何が対等してるんでしたっけ。Amazon は Kindle だな。
まあ、でも日本に来てないですよね、まだね。
Kindle は日本語版は出てないのかな、ね、一応英語版買えるといえば買えるんですが、
でもね、僕ね、その iPad 流行ってるんでしょ、あれ電車の中とかで読んでる人見るんですけど、あれって割れないんですかね、こうガーンって。
それ落とせば割れる割れますよね。
じゃあ不安になるんですよ。 あんなのを持ってなんかこうピカピカってこうこふってなんか俺はできるサラリーマンだぜみたいな、
なんかみんななんか
俺はこれで読んでるんだぜってお前らあの電子書籍を知らない古い地球人たちよみたいな感じでこうなんかスッスッて動かしてなんかこうスッスッて動かしてへーとかって、あれでもちょっと置いたらボキンって割れないんですか。
みんなあのケースとか革のケースとかに入れてね、ってますよね、やってますよね。だから、うん、あのなんだろう、かなり突起のあるところとかにゴンって落とさない限りは多分大丈夫だと思うんですけど、でもあれで
さ、なんかガーンって割れた iPad をさ、このうーって涙流しながら読んでるとか最高に笑えるんですけど、ね、そういう人はちょっと僕は見たことないけど、あれ割れるんでしょ、だってガラスでしょ、あれなんか
あのすごく
触ったことあるんですけど、液晶ですか。液晶じゃないですよね、あれね。なんか液晶の上に強化樹脂みたいなのやってるんでしょ。
あるのかな、
強化樹脂かなんかでしょ。でなんかガラスでしょ、ガラスでしょ、だからバーンってやったら割れるんですよ。
iPhone とかと同じじゃないですか。
わかんないですけど、いやあのただね、僕ね、電子書籍ちょっと僕古い人間なのかもしれないけど、ちょっと嫌なのは、人にね自慢できない。要するにいくら漫画を持ってての本棚にバーンって、
そうそう、
バーンって僕の部屋みたいにさ、ああいうことができないので自慢用品としての価値がない。
なんていうの、コレクションですよね、つまり。
だからそれって一種のなんか本を買う時のモチベーションっていうか、その背表紙が揃えてね、まあ、読んでる読んでないともかく、こんだけ買ってるぞっていうのが、いわゆるなんていうか、こう知識量の自慢というかバロメーターになった時代が昔あると思うんですよ。例えばその
電子書籍の、欠点というので、10分
延長できないですか。10
分延長出す、あの、電子書籍の欠点でよく言われるのは、あの友達にこれ面白いよって言っても、すぐ貸すことができないっていうのは、あの欠点だって言われるんですよね。だからその、まあ、今回紹介した J コミとか、無料で配ってるものっていうのは、まあ紹介してすぐ読んでもらうことができるっていう、ね、
家庭にさ、僕の時代じゃないですけど、あのブリタニカ百科事典とかね、そう、百科事典はこう意味もなくバーって揃えておく家があったと、昔あったらしいんですよね、今の僕の親の世代とか。それはなぜかというと、そのブリタニカ百科事典が好きだからじゃなくて、それを置いているというのが一種のステータスだった
わけです。
でそれって、まあ、もちろん読んでないとダメだけれども、そういうのってなんか僕ある種の、僕もう古い時代かもしれないけど、ある種いい偏見だと思っていて、本をねガーって並べておく、もちろん読んでた方が望ましいけど、それってそれが一種のその知識のバロメーターとか、なんかある種のステータスっていうのは、僕それはそれで僕非常に美しい行為だと思うんですよね。それがね、なんか電子書籍になってこうふふってこうなんかこうふってなんかなんか味気ないでしょ。なんかどうせあれでしょ、なんか電子マネーとかで決済するんでしょ、なんか210円で。それして後から請求行くんでしょ、だって。それで何なの、
何なの。読めるじゃんっていう。
で割れたらどうするの、
今だってあれですよ、わざわざあの、自分の本を送って電子書籍、まあ、PDF ファイルにしてもらうサービスとかも、
自炊ね。あ、違う、そうそう、自炊の代行、
まあ、自分もできるし代行してくれる会社もあって、1冊100円とか200円とか。
それをやって PDF にして何になるんですか。
まあ、
スペースが取れ
る、スペースがなくなる
っていうのと、スペースが本で埋まってるのがいいんですよ。なんか昔ね、都築教一っていう都築教一っていう写真家がいて、都築教一っていう写真家が東京空間だから東京なんとかっていうあの写真集を出して、僕すごい好きで持ってるんですけど、それはあの東京に住んでるそういう人たちの写真、家の中の部屋を写す写真なんですよね。それは例えば6畳の部屋にもう割ればかりの本がとかレコードとかがあって、それをそういうなんかおかしいちょっと変わった、そういう人たちばっかりの部屋を撮った、その東京 百景とかなんかそういう写真が、都築恭一っていう有名な写真家が、ちょっと B 級の写真家があるんですけど、その写真集が僕すごい好きで、それ高校の時に読んで、いつか絶対俺もこういう部屋になってやろうと思ってて今の部屋にしてるんですよ。で、まあ、今の部屋って言っても皆さん分かんないかもしれないですけど、僕の部屋バーってあるんですけど、それはねなんかね、そのとにかくなんかビジュアルが綺麗っていうのと、あのなんか読んだ履歴っていうのかな、こう、あ、そういや俺3年ぐらい前に買ったあれ読んだなとかね、なんかそういうなんか、まあ、iPod でもその目次とか的なことは出ると思うけど、うん、なんかね、なんかこう人に自慢できんなって。
今ネットで、あの、はい、なんだろう、はい、読んだ本をこう、はい、本棚に並べるみたいな形にして見せるみたいなのも、うん、サービスもありますよね。
え、そうなんですか。
あります。
それプリントアウトするんですか。
違うなんか一人一人のページがあって、そこに行くと、うん、誰々の読んだ本がいっぱいこう並んでたりだとか、で見ることができるっていうね。
ああ、人が読んだ本を、
まあ、自分もそうやって
登録、あ、なんか読書メーターみたいなやつ、
ね、あ、そうですね、読書メーターはまた違うのかな。
あ、そうか、そうか、うん、
そういうのがあったり、
ね、でもあれも虚無じゃないですか。
まあね、あの仮想のものだから。
だってさ、本貸してって言ったら普通は物体を持ってくるわけでしょ。
まあ、でも趣味ですよ。
データをさ、
なんかだろう、こうやって本棚にバーッと並んでて、その、うん、バーッてなってるのが好きな人もいるし、うん、あの家具がほとんどこうし必要なものしかないみたいな、こうシンプルな部屋の方が好きだっていう。
僕ね、部屋がね、なんか物で埋まってるないと落ち着かないんですね。
まあ人によるんですね。
家具がないないとダメ。
そういう人は多分ダメ。
もう天井まで本がないと落ち着かないんですよ。なんかガタガタガタって不安だって実存の危機にさらされるというか、なんかなんかね、まあ、そんな感じでちょっと時間もあれなんで告知いきましょうか、はい、
そうですね、
はい、すみません、
はい、今日の告知はまず、はい、こちらのデモですかね、
はい、
はい、あ、デモではないのかな、アジアに自由と平和を、韓民主党政権打倒、中国の尖閣台湾アジア侵略阻止をスローガンに掲げ、 2.26 決起せよ反ファッショ山手線一周ラリーのお知らせです。日時は2月26日の土曜日、来週の土曜日ですね、まず正午から渋谷駅のハチ公前広場、2時から、池袋駅前、3時15分から上野駅前、そして最後は4時半から有楽町交通会館前において、それぞれ山手線で移動しながら、街頭宣伝活動を行います。なお国旗以外の旗や拡声器及び民族差別的な表現をしたプラカードのお持ち込みはご遠慮ください。はい、また、電車移動に参加される方、される場合にはプラカードは首から下げられる、そして国旗は、小旗程度の大きさに限られますと、主催ご連絡先はご覧の通りということで、はい、頑張れ
に、なんか一風変わった感じのね、
そうですね、
思考のデモでございますね、はい、
途中からの参加も可能ですということで、はい、皆さんお越しください。
あ、それいきますか、
はい、はい、ということです。これじゃあいつものお知らせ、はい、ということで、あ、じゃあ
ちょっと駆け足で私、はい、ちょっとツイッターでもう一回読みたいのがありましたので、
はい、
はい、よろしいでしょうか。チャンネル桜2000人会ご入会のお願いです。チャンネル桜では広告主としてご支援いただく委員の方を引き続き募集しております。委員会費は一口につき毎月1万円でご覧のようなさまざまな特典もございます。実質6850円で受け止まっておりますということですね。一口、毎月1万円電話0364193900で、ぜひご協力くださいということです。はい、次、
はい、はい、
チャンネル桜友の会のご案内でございます。会費は一口につき毎月2000円で、こちらもご覧のような特典がございます。DVD 日本新定オリジナルストアップ新定ということで、一口毎月2000円ということで、まあ、DVD は今ね3800円ぐらいしますからね、まあこれも一月だいたい1400円ぐらいでしょうかねになろうかと僕は計算しております。また継続の必要がなく1回に1000以上の支援をする循環員桜サポーターの制度もございます。いずれもお申し込みお問い合わせはチャンネル桜2000人会友の会事務局までよろしくお願いしますということで、うんうんうん、もう1回ねちょっともう一つだけちょっとついて読みたいんですけど、はいはい、シャアアズナブルアンダーバーワンさん、やっぱりドラゴンボール全巻とか雷全巻とかワンピース全巻揃えたいよね、フリア君の気持ちは分かりますよ、 その通りだよね。
私もジョジョを揃えたい
でしょ。ジョジョ僕なんてね、アキラ六巻とかがガッて揃ってるかどうかでそいつと会うかどうかが分かるんです。そいつの家にアキラ全巻六巻がガッて揃ってたりするとこいつと友達になれるなとか思う。電子書籍の中ね行って、おあんた何揃えてんのって見るわけいかないじゃないですか。だから、ね、やっぱり、ね、それ大切ですよ。全巻、うん、全巻揃えてのは大切です。
ちなみにね、はい、あのユーストのコメントの方で、はい、古谷君猿でも分かる日本近代史とか左翼でも分かる日本近代史とか出版 してくださいみたいなしたらっていうコメントが来てます。あのその皆さんの本棚の中に古谷常平の本を。
あ、なるほど。まあ、あの、まあ、
ぜひ期待してます、
ね、遠い将来できればいいですね。はい、猿でも書ける、分かる漫画教室、ね、竹熊健太郎なんてね、思ってますけど、まあいいや。
リクエストしたらもしかしたら。
あ、来週はですね、はい、実はオーストラリアにいらっしゃる、その桜地の、
特
派員的な方がいらっしゃいまして、うん、その方がちょっと、はい、ダーウィン空襲っていうのが1941年かな、うん、2年間に、あ、42年ですね、に、オーストラリアの北部のダーウィンという町に爆撃をしたということがありまして、はい、それについてオーストラリアで採点をするということで、そのについてのデータを送ってこられるということだそうです。もしかしたら紹介できるかもしれないということで、あと2月の、総復習というかね、ニュースのまとめをやります。はい、スタッフ紹介、
あ、はい、
スタッフ紹介、ゆっくりやりましょうか。ダメ？
いいし、飛ばして。
飛ばして。
スタッフ紹介しないで終わり？
はい、来週はダイン空襲の話。
はい、
来週は
今日はクルーンさんがスタッフで来てくれてます。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。